島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
FM モットコム赤沼純子です。まずは県内の情報です。飯舘村からの飯舘村直売所のお知らせです。飯舘村直売所が松川第一仮設住宅内にオープンしております。お近くにお越しの際は気軽にお立ち寄りください。また出店者も随時募集しております。場所は福島市松川町松川第一仮設住宅内。営業時間は午前10時から午後6時、定休日は月曜日です。ご連絡は電話 024-567-5167 まで。県内の情報でした。FM モットコム赤沼純子が絆づくりインタビューをお届けします。震災から1年、原発事故から避難を余儀なくされた方々の現状と、前向きに生活なさっている避難地域の皆さんの声をお届けします。では名前を教えてください。
北棚州の前田勝之と申します。
同じく妻の伊津子です。
よろしくお願いします。では早速お話伺っていきます。今までさまざまなところを避難されてきましたけれども、今この仮設住宅栗の木平にいらっしゃいます。その中で一時帰宅などもされていると伺いましたが、ご自宅どのようになっていらっしゃいますか？
その時の、うちの様子ですと、もううちの中はボロボロで、うちの周りはもう滝があるんですよね。滝がもう伸びちゃってて、もう見るも無残で、タケノコの地域か、だったもんだから、それもタケノコがすごくなっちゃって、普通ならね、食いながらやる時期だったんだけども、そんなあれがなくて、もう見るも無残で、ひどい状態でしたよね。
持って帰ってきたものっていうのはどんなものなんですか？
避難した時に本当に仕事着のままだったから、何持ってきたんだろう今考えると。
猫2匹その時やっと捕まえて、役場の方にお願いして、その1匹、預けて
る。今考えるとちょっとだね。女房に言われて貯金通帳だの、犯行だの、印鑑証明書かなあとは何だろう、とりあえずだから、今寒かったですからね、5月でもやっぱり着るものかな、とりあえずね。
そうなんですね。お二人、ご夫婦お二人で避難されていらっしゃるんですか？
最初、一番最初 の地震の当日は、私ちょっと入浴サービスなんていう仕事についてたもんで、そこから今度中断して事務所に戻って、そしてその時に街の中がもう潰れたり、道路が割れたりして、やっと戻って一旦解散して、孫がちょうど娘と一緒にいたもんで、その立ってるうちの下が池だったもんだから、潰れて、あそこは置かないなと思って行ったら、もう行ったらいないんですよね。って、あれどこ行ったろうと思って戻ったら、ちょうど高台にみんなして逃げてて、そこから今度孫2人を連れて、娘は後で医療品持って行くからって言っても、なかなか帰ってこなくてね、うちまで行ったら途中で津波で通れないって言われて止められちゃって、なんぼ経っても来ないわけですよ、夜9時になっても。で、今度主人と2人で迎えに行くべって、今度孫と大きいお姉ちゃんがうちに残って、で探しに行って、また同じとこにいたもんだから、そんでずっと連れてきて、 計何人だ、3人、うん、7人で、この日はとりあえずはうちの中では寝れないからって言って、うちの瓦落ちないように遠くに車止めて、そこの中で子供たちとあれして一晩明かして、朝になって今度仮のに逃げろって、とりあえず逃げろって、そのとりあえずの意味が何の意味だかわからないで、仮のにいた時点も全然わかんないんですよ。あの防護服着た人たちがお昼頃来て、そのまんままたバスで行くんですよね。そのいっぱい乗った行ったら結局双葉町ので、その日の夕方まで何も知らないから、子供たちは校庭で遊ばせてました。たら夕方になっておにぎり1個3時頃もらって、幼稚園も開放するからそちらの方に移れっていうことで、向かったらもうこっちはダメだと、対馬に行けっていうこと、何しろ方面って言われたのね。どこに行けっていうの、活性化センターとかなんとかっていう話も全然なくて、
波のね、いや、まあ、役場も知らないことなんか言ってたみたいなんですよね、うん、だから俺ら本当にどうやって、まあ、逃げたっていうかの避難しなきゃならないのかっていうの全然分かんなかったですから、だからただ逃げろ逃げろだけでね、本当に先々分かんなかった。じゃ
あその後原発の問題があったということが分かったんですね。
だから対馬の親戚に泊まって、次の日今度いわきまで行って、いわきの親戚に行って分かったんですよね。じゃあ結局通ってきて山も通ったんですよ。もう渋滞だったから山通って、このあの線量が真っ赤に出てる赤荻なんていうところまで登り詰めてで今度もちょっと下がっていわきまで行ったり。
本当に前田さんご夫妻いろんなところを避難されていますけども、現在この栗の木平仮設住宅に落ち着いていらっしゃいますが、仮設での生活でこうだったらいいなとか、こんな風に改善していけたらいいななどありましたら教えてください。
皆さんね、わきあいあいと集まったりすればお話もできたりして、すごくもうなんか前から一緒にいるような感じでね、できるんで、春になったらそこら辺の土手あたりに花でも植えたりして、わきあいあいとそういう行事やっていきたいなと思います。
さあそれでは町民の方々にメッセージをお願いします。では勝幸さん。
やっぱり波、最後的には浪江に帰るってことが先決ですから、まあ、それにはやっぱり北田那潮っていう地区なんですけど、それが一つになって帰るのが一番ですよね。だからそういうあざが集まってもらえれば、本当にこれからのこともいろいろあると思いますし、うん、なんせ波に帰るのはやっぱりあざで、あざあざが集まって帰ってもらうのが一番だと思いますね。
そうですね、皆さんともうずいぶん離れて1年近くなりますし、でだんだんなんとか元気でみんなやってます。で今度会う時はもうみんなもいい年になっていくかもしれませんけども楽しみに思ってますので、その時は皆さんでいろんな話をしましょう。
ありがとうございます。前田勝之さん、悦子さんにお話を伺いました。
本日は浪江町から栗の木平応急仮設住宅にお住まいの方々にインタビューいたしました。 FM モットコム赤沼純子がお届けいたしました。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FMFM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。